ハレルヤ、おはようございます。今日は午後レクレーションもありますけれども、これ以上の良い日はないというぐらい良い天気になりました。感謝します。この頃本当に少しだけですけど散歩してますけど、今ツバメのシーズンですね。でツバメと一緒にヒバリもシーズンですね。揚げヒバリ、高いところをですね、しながらヒバリがさえずってますけど、ある人の一句紹介したいと思います。魂のあの高さまで揚げヒバリ、魂のあの高さまで揚げヒバリ。これクリスチャンではないんですけど有名な句であります。私はクリスチャンとしてね、高いところを見上げながらヒバリがこうさえずってるあの光景ですね、なんかこう魂がこう高く上げられ、天国にねこう導かれるようなね、そういうような思いでいっぱいになります。魂のあの高さまで揚げひばり、皆さんもこんな五月晴れのいい日にですね、つぼめやひばりをご覧になって心が天的な思いになるというのもね、幸いなことかと思います。なぜならばですね、今九州では熊本、大分、九州の本当にすごい大きな被害が出ております。それに引っかえね、私たちは本当にこのような恵まれた幸いな礼拝を持つことができる、なんというもう本当に言葉に言い尽くすことができない感謝のことだと思うんですね。神様は時には我々を悩みのるつぼに掘り込まれますけど、でも神様はいつもそういうことではなくて必ずまた上げてくださると思うんですね。そのことを本当に思わせられました。一言お祈りします。魂のあの高さまで上げひばりと、本当にこんな愚かな地の底を這いずってるような愚かな罪深いものでありますけど、できることならひばりのように天高く死を賛美したい、そんな気持ちにもなりたいです。どうぞ今日集まりました一人一人の上に神様の大いなる祝福が、大いなる恵みが与えられますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はテキストはマルコの福音書の1章の40節。この間ある方に、先生、ゾワラートって何ですか、新改訳聖書の最新版第3版のゾワラート、古い第2版では雷病と訳されているところですけど、言語でレプラという言葉を使ってありますが、一体ツワラートって何ですか。今度日曜日ちょうど説教しますので、その時はあんま詳しく説明しなかったんですけど、私たちは最近の新しい聖書ではツワラートという言葉になっております。今後ずっとこれは大病に戻ることはないかと思います。で、じゃあそもそもね、一体なんで雷病と訳されていたものが、ずっと雷病と訳されていたものがわざわざザラートというね、そんな舌を噛みそうな、聞き慣れないね、言葉を使うようになり、また聖書にもこうやって挙げられて、ずっとこれからもうザラートでいくということになっているわけですね。 なぜかというと、このツァラート、雷病というのは差別用語のもう最たるものですね。人間を同じ人間と人間がですね、人間が人間を裁き、人間が人間を軽蔑し、人間が人間を汚く思うというね、そのものの最たるものがこのツァラートだったんですね。で、今日本ではハンセン病という言葉が使われています。我々もハンセン病ということで、もう今は雷病と言わないでハンセン病というふうに、もう聞き慣れないというよりもハンセン病で通ると思うんですね。でこのハンセン病というのは1873年にノルウェーのハンセン博士が発見したんですね。雷菌ですね、この雷病は雷菌によってどうもらしいということをこのハンセン博士が見つけまして、そしてこれは末梢神経が崩れていく病気であるというふうに感染力のことをで見つけたんですね。でも幸いなことに1943年にプロミンってい う特効薬が見つかりまして、もう今ではこのプロミンという特効薬のゆえにもはやハンセン病は雷病といってみんなから疎まれ、汚がれ、うつる、ね、そうやってですね、ひどい差別を受けてきたそのツァラートがね、今ではもうそんな心配はなくなったんですよ。しかしながら人間の心の中にはひどい差別心ね、もう人間の心はもう昔からそういう差別心がもう深く植え付けられていて、全人類、いや全日本人がみんなその罪深いね思いになっていたわけです。このハンセン病、つまり雷病と言われていたものは不治の病と言われました。典型病とも言われました。これは前世の因縁だ、前世のたたりでこうなったんだと言ってもう近づかなかったんですね。で、私も少年時代のことを思い出しますけど、雷病ではなかったんですけど、私が少年時代は日本で一番恐ろしい病気は結核でした。もう結核にかかると多くの人が亡くなりました。で私の村の小さな小学校ですけど、小学校の近くに結核を患っているかわいそうな患者の家がありました。で私たち悪ガキと言いましょうかね、子供はその家の前を通らないとこのおもちゃ買いに行けない。でしばしばそのおもちゃをですね、見に行ったんだけど、その時ですね、もう私は本当に、ああもう今思うと本当に気の毒なことをしたな、なんてひどいことをしたのか思うんですけど、その家の前に来ると一旦止まって、その相手こうしてもう一目散でその人の前を走ってね、そしてその家が過ぎたら、こうやってですね、そんな生活をね、我々子供は悪ガキたちはそうしてる、私もその中の一人でありました。ハンセン病と比べたら比べるものにならないほどの結核でも、それほど我々は嫌ったんですよね。結核の方が軽い咳をすると、私たちはもうそれでもつると思ってもう逃げたものですね。いや、ハンセン病というものは、このツァラートというものは誠に恐ろしい病気で、これ前世の因縁で、前世で悪いことをしたからそういう病気になったんだ。あるいは宗教が扱う場合はね、それ何教であっても信心が足らないから、 お前の先祖やお前は信心が足りないからだと言って差別したんです。いやこんなねお前そんな偉そうなことを言えるかと思うと、昔の人はそうやったんです。私もその一員であったと思います。そしてね、私たちは差別をしてきたわけですね。就職、縁談、もう全てのものは差別です。そのツアラートの人、まあハンセン病の方はね、どのような辛い思いをしてね生きてこられたかと思うわけですね。今年の5月に、横田寺田最高裁判所長官がこの来の方、ハンセン病の方に対して、最高裁判所でね、1948年から1972年までに95人のそのハンセン病の人をね、別に最高裁判所ですよ、人を差別しない最高の場所でね、95件ものその犯人と言いましょうか、被告人と言いましょうか、そうなった方を別のその別のね場所で、裁いたんですね。で今年の5月の3日の憲法記念日に、今頃になって最高裁判所長官の寺田裁判所長官が申し訳なかった、本当に神は一同に、もう亡くなられた方もおられるかもしれませんけれども詫びたというこういう新聞記事が出ていました。本当にこの病ほどね、この病ほど差別したされた病気はありません。聖書の中で昔は雷病と出てきても、そんなに私たちは差別してるなんて思ってもいなかったんだけど、実は差別される側のハンセン病の患者にしたらですね、すっごい差別でありました。顔や手がだんだん腐って、そして暑さも感じなくなって、そして、この炎の上に手をやっても痛くなり、そしてどんどん腐っていくという、そういう本当に恐ろしい病気でありました。でこのハンセン病がメディアに注目されるようになったのは2001年ですよ、皆さん。2001年、今2016年でしょう。15年前にやっとね、みんながそのことを真剣に考えるようになって、聖書の翻訳まで変わるということになったということは、いかにね我々が愚かな生き物であるか、人を差別して感じていない、いかに愚かなものであるか。ですからね、私は本当に人間が罪人であると言うけれども、みんなね、人間が罪人であるということ、表面的には分かってるけど、本当の意味の差別も含めた人間の罪深さというのは、なかなか聖書を掘り下げて学んでみなければわからない。我々は表面的に体裁を作ろうような罪人意識ではないかなと、私はこのところツァラートという言葉と出会いまして、そう思いました。今は1941年にプロミンという特効薬が開発されてから、もはやハンセン病は治る病気なんですよね。堂々と世間に出ていくことができる、何人にも差別されない、そういう病気であります。でもね、この医学が進んだこの時代に、つい最近まで我々はこの病気の恐ろしさというか、醜さというか、人間の心の愚かさといいましょうかね、 それにやっとね、たった15年たった15年ですよね。ああ我災いなるかな、我を救わん者は誰ぞやとパウロが叫んでおりますけど、本当にそのパウロの叫びのちょっとぐらいしか我々は理解してないと思います。さて次はですね、この聖書に入ってみましょう。さてサラートに侵された人がイエスの元に願いに来てひざまずいていった、お心一つで私を清めていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心が清くなれ。するとすぐにそのサラートが消えて、その人は清くなった。今日の修法の提言にも書いておりますように、新約聖書の中で当時の人々が最も恐れていたのは雷病、ツァラートと訳されている重い皮膚病であった。この病気は普通の体の病気ではなく、社会から締め出されガリラヤとサマリアの間の国境地帯に追いやられた。さらにこの病気は人間を長期間にわたって衰えさせ、これほどひどく破壊してしまう病気は他になかったのだ。新約聖書のマルコの福音書が始まりまして、最初に登場したいろいろな病気が癒されている記事が出てきた後に、まず出てきたのはこのツァラートであります。これほどね、先ほど申し上げたように、この現代の医学が進んだこのね、憲法の平等の精神、何人も差別してはならないという日本国憲法をいただいている我々もね、何のそうではなくて我々も差別したわけですけど、この聖書の時代はさらに今から2000年前でありますから、どれほどこれがひどい差別の対象であったかは私たちは想像に富まないと思います。聖書の中ではこの病気は13回、福音書の中で13回登場してまいります。レプラという言葉を使ってますけど、この言葉は13回で、もともとですね、この病気はですね、ザラートと呼ばれていたわけですけども、かさぶた、ね、かさぶたで覆われる。だからそのザラートにかかるとこの皮膚がぐじぐじになって、もうそれこそね、汚い状況になって、かさぶたのようなものがどんどん増殖していくという、そういう状態であります。で、もともとね、このツァラートという言葉の語源を調べてみますと、スズメバチとかクマバチとかいう言葉からこのツァラートという言葉が出来上がっていると言われてます。つまりスズメバチ、皆さんスズメバチに刺されたことあります？あれクマバチに刺されたから多分ほとんどでしょう。私はまあいわゆる赤バチと言われるですね、その痛いのに一回刺されて、もうほんまにもう苦しみましたけど、ポンポンに荒れてもうすごい、苦しみましたけど、とにかくスズメバチですね、スズメバチとクマバチに刺されて、もう盛り上がってポンポンになって、もう紫色になった上に、さらにね、さらにそれがジャブジャブジャブなるような、もう本当にこうジンマシンが出てくるような、そういう およそ直視できないような病気をチャラートと呼んだですね。で、せがれているとか汚いとかいうことも通り越してうつるというわけですからね。これはほんまに。でも聖書の中でイエス様がまずこの男が出てきてお心一つで清めていただきますと言ったところ、深く憐れんで手を伸ばして彼に触って言われた。こんなことをする人なかったんです。多分世界中ね、このチャラートを前にして身元にお願いに来たんですね。そうすると深く憐れみ手を伸ばして彼に触る。深く憐れみ、この深く憐れみという言葉ですね。深く憐れみという言葉はもうイエス様だけが罪人を憐れまれたというところに使われている言葉ね。スプラウンっていう言葉ですけど、イエス様が人間に対して使われる時にだけ使われる特殊用語なんですね。だからこれ深く憐れみと書いてありますから、まあ別にイエス様でなくても深く憐れむぐらいはできるんじゃないの、クリスチャンでもできるんじゃない、いえいえ我々ができるところじゃないです。このチャラートの人を見て近寄って、しかも手を伸ばして触った、そう触った、映るという、そういう時代でありますからね。こんなことをした人はありません。だからイエス様の愛と言うけど、イエス様の恵みとか情けとか言うけど、それも人間の人間的な思いを完全に通り越したね、誠に深い深い愛なんですよね。深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ清くなれ。皆さんレビ記のね、ちょっとここに主語を当ててもらって、レビ記の13章45節、レビ記の13章第3版では192ページになっております。13章45節46節、レビ記の13、創出レビ民申命記ですから、創出レビ3番目の書、旧約聖書の3番目、レビ記の13章45、じゃあ44節からお読みしましょうかね。彼はツアラートのものであって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その幹部が頭にあるからである。幹部のあるそのツアラートのものは自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間10、彼は汚れている、彼は汚れている。一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。レビ記の時代、プロミンはなかった。プロミンはなかった。今は幸いなことに特効薬があります。そういう中で彼らは隔離され、汚れたものを汚れたものと言ってですね、そうしてみんなの前で叫んで、みんなとの距離をね、隔離距離を空いて、生活してる。なんという、もしね、もし自分がその身になったらどうなるでしょうか。私は鼻詰まって、結核の方の前は鼻詰まって逃げてたんだけど、それは強者の論理ですよね、強者の論理。でもその病気になった人のことを考えてみたら、 ふうにそこの家、そこの娘が結核だと、そこに親たちはまあどのように嘆き悲しんだことでしょうか。でありますから、私はですね、私たちは何にも罪を犯さなくても罪人です。私たちは何も悪いことしてない、俺は正しい。どんなに己を正当化しても罪ありです。絶対罪ありです。私はこの箇所を見るたびに、あ、イエス様は深く憐れんで手を伸ばし彼に触って言われた、私の心が清くない、わざわざこの聖書の中に、このマルコの福音書の最初の部分にドーンとですね、サラートの人が登場しているのは、イエス・キリストの愛がどのように大きく、どのように深く、どのように素晴らしかったかを私はここで学びます。さて今日はですね、このようなイエス様の愛を学ぶと同時に、このイエス様とこのサラートの人の一問一答ですね、この中の言葉に注目したいと思います。さて、サラートに侵された人がイエスの身元に願いに来てひざまずいていた、お心を一つで私を清くしていただけます。まずですね、ひざまずいていったと書いてあります。これですね、今までマルコの福音書が始まりまして、まだちょっとしか、病人とかそういう人は出てきませんけども、誰一人ね、ひざまずいた人はないんですよね。ひざまずいてイエス様に近づいてきたのはこの男が最初です。ということは、このサラートの人はね、どれほどに自分を癒しめね、どれほどに自分を謙遜にね、私はみんなの前には出られないもんだね、そうやって思ってたか、想像に難くないですね。このひざまずいているという言葉の奥に、このサラートの人のものすごいもう求め、信仰、祈り、主よ、もう主よ、もう安っぽく我々は使ってしまうんだけど、この男の、この人の叫び声に深い信仰というものをね、私は感じておりました。で、この新改訳聖書では、お心を一つで私を清くしていただけます、お心を一つでという訳が使ってあります。まあ、翻訳者、このトランスレーターは、苦心して苦心して何がいい、訳はないか、このここに使ってある言葉をね、このサラートの患者をの思いをね、なんとかこの表す、表現することができないだろうか、一生懸命に考えた結果、お心を一つでというふうに、そういうトランスレーションになったんじゃないかなと思います。私は言語学者ではありませんので、この言葉をとやかく言う資格もないし、そのつもりもありません。むしろこの彼のね、彼の思いがどれほど伝わるかなと思って訳されたのではないでしょうか。ですから、この訳は昔の文語訳では、主よ、御心ならば我を清くしたもえんっていう、御心ならばという言葉を使ってあります。御心ならば、これ分かりやすいです。お心一つで、まあ分からないではないですけど、一般的に、平たく言えば分かりやすく、一般に使われている言葉を分かりやすく言うならば、御心ならば我を清くしていただけます。 あなたは御心なら、あなたの御心によって許していただけます。これですね、この表現、お心一つでというところであります。やっぱりこのお心一つでというのは、御心ならばというのはあまりにも薄っぺらいと私は思うんだけど、でも他に言葉がない、他に変わる言葉を辞書で紐解いてもそうそう簡単に見つからない。みんなに分かりやすいように、みんなが、ああそうか、そうなんですかという言葉を使えば御心ならばがいいんじゃないかと思います。御心ならばというのは、神様がよしとなさ、このお心一つでですね、神様がよしとさ、私がよしとするんじゃなくて、神様がお示し賜るならば、神様が治れというふうに思いになるならばという、そういう深い思いであります。ですから、まあ、日本人が普通考える、これ運命だ、宿命だというようなですね、そういうような言葉ではありません。これは本当に深い言葉なんですよね。本当にひざまずいて、今まで最初学びましたけど、みんなご利益じゃないですか、治してほしい、この病気治してほしい、もうどんな病気できても本当に治りたい治りたい、みんなご利益でしょ、自分さえ治ればいい、そういう思いでどっとイエス様のもとにやってくるから、お前は言っちゃいかん、そのままで治ったなって言っちゃいかんって言って、イエス様はもう一本釘を刺しておられるわけですね。でもこの男はひざまずいて、これ違うんですよね、もう態度が違うんですよね。ひざまずいている心から生まれる信仰、ひざまずいて主よお願いしますという心から生まれるその言葉、どうぞあなたがご自由に、もう私が治りたいんだ、本当に言えば治りたいし清められたいと思ってますけど、思ってますけど、その治したり清めたりするのは私じゃなくてあなたなんですよ。だからまあ、もしも御心ならばという言葉が許されるならば、このお心が必要だと、もしもというね、 if、 英語で言う if ですね、 if を取ってね、その言葉がどちらかといえば分かりやすいかなと思うんですね。もし御心ならば、恐れ、本当に、恐れながら申し上げますと、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だけ、私の心だけよくなれ、はい、ここに素晴らしい、私の I will、 もう英語を学んでおられる方、 I will、 もうそ強い、私はやります、やります、やるかもしれません、やるでしょう、じゃなくて I will、 私は癒します、もうそ強い意志、未来、意志未来です。やはりこの お心一つで私を記憶していただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ、清くなれ、 I will clean、 清くなれ、このようなイエス様とこのサラートの人の一問一答ですね、一問一答、この中に我々が、まあこれは特別サラートですけど、我々はそんな深い病気は無縁だと思ってますけど、分かりません、でも我々の人生に襲ってくるね、このツアラート級のね、 もうメガトン爆弾ね、メガタン級の爆弾、何を襲ってくるかわからないですけど、そんなものが降ってきた時に、御心ならば主よ、もし御心ならば、もしを取る、イフを取る、そしてあなたは、あなたを助けることができると、このところから学ぶことができるのではないかと思います。まだマルコの福音書始まったばかりで、このサラートのところに来て誠に手間取ってますけど、自分というのはまだまだ浅いな、自分の信仰というのはまだまだ浅い薄っぺらな信仰だなということを深くここから思わせられました。一言お祈りします。神様、感謝いたします。今日はサラートの快そうな癒しを学びました。医学が進んだ今日においても、なお我々の心の中に作っているところの罪深い思い、差別、主よ、憐れんでください。どうか我々が人生で遭遇するさまざまな問題におきましても、お心一つで、御心ならば、このお言葉を深く覚えながら毎日の生活に主の憐れみを期待することができるように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。